はい、皆さんこんばんは、韓国語コーチの別所隆です。今日はまた久しぶりに音声を取っていきたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。で今日、音声で話していきたいところは、どうやって韓国語を勉強した内容を忘れないようにするかっていう部分です。でというのも多分皆さんも感じることがあると思うんですけど、どんなに単語とかフレーズとかを覚えたとしてもですね、やっぱりその毎日反復練習とかで勉強してない限り、どうしてもすぐやっぱり忘れちゃう。で例えばその単語帳とか初めの方から順番にその1ページ2ページ3ページってどんどん覚えてたとしても、結局もうなんか5ページ目とか6ページ目を勉強してる時にはもう1ページ目の内容、例えば 2,3 日前にやった単語とかってのも多分忘れてると思うんですよね。でそういうのをなるべく、忘れないようにする、多分完全に忘れないっていうのは無理だと思うんで、忘れないようにする工夫っていうのについてちょっと話していきたいと思います。で僕が、留学時代にやってた練習の方法としては、まずまあ、通訳でやってたりしてたので、もうすぐ言えるレベルまで持っていくのが一応目標だったので、僕の場合は基本的にその分かんない単語とかであった場合は、まあ、フレーズにして、いわゆるその100円均一とかで100均で売ってるようなのカードにしてました。でその日本語を見て、で裏側に韓国語が書いてるんですけど、それでパパッと韓国語で言えるかどうか、まあ初めの方は当然言えないんですけど、でそれを言えるようになるまでずっと電車の中でもそうですし、まあ歩きながら見たりはそこまではしなかったですけど、まあ図書館でずっと勉強したりとかしてました。である程度、もうすぐ空で言えるぐらいになった場合は、なった場合にそのノートとかにまた移してましたね、その時に。で、 できればそのノートとかもある程度溜まっていったら、その韓国人の人とかに録音してもらって、であとはその忘れないっていう意味でですよ結局いくらカードで覚えてもやっぱり1ヶ月とか勉強しなかったら忘れるんで、それをなるべく防ぐために僕がやってたのは、その韓国人の人に音声録音してもらって、それをずっと聞くんですよ、毎日。でそれはもう電車の中とかで本当に聞けるんで、でそうすることによって、正直スペルはちょっと分かんなくなるんですけど、忘れるってことはだいぶ抑えられますね。なのでそのもちろんテスト勉強とかだとすると、もうどんだけその単語の数を知ってるか、要は口ですぐ言えなくても別に構わないんで、とりあえず頭の中に突っ込めっていう勉強の仕方になっちゃうのかもしれないんですけど、その会話っていう意味だと、やっぱり自分がすぐ言えるぐらいまでカードで練習して、でその後忘れないようにするためにノートにもう一回整理して、それをさらに録音してもらう、それを毎日聞く。で音のいいところは、その情報量がすごい短時間でいっぱい、確認できるところなんですよ。例えば100単語とかっていうのを単語帳見ながら100単語復習って結構時間かかると思うんですよ。でそれに比べて音声で耳でこう聞いていくっていう分に関しては、100単語ってのはもう大したことないです。だそういうふうにちょっと工夫していってやってましたね。でそのノートっていうのも結局毎日その聞いても終わんないような量になってくるんで、まあ別に24時間勉強してたわけじゃないですけど、なんで僕はそのノートも月曜日はここまで、で次に火曜日はここまで、水曜日はここまでみたいな感じで、で結局1週間で1周回るみたいな感じの量に最後のはなってました。でそういうのがいいところですかね。でそのノートがある作ったところのいいところは、まあ、今中国語とかもそうなん、僕の場合中国語専攻だったんでですね、とかもそうですけど、やっぱもう勉強してないとすぐやっぱり忘れちゃうじゃないですか。でもノートがあるところのいいところは、ノートパッて見たらやっぱり昔自分がやった内容っていう認識があるからか、すぐ思い出すんですよね。でそういう意味でも、たとえ一回もう忘れたとしてもですよ、またテキストをゼロベースからやるっていうよりも、そういう自分のノートを作ってパッて見るするだけでも、多分忘れたやつもすぐ思い出すような傾向に僕はあると思うんで、そういうのをお勧めしますね。まあ、でもう一回整理すると、分かんないやつ、フレーズとか単語っていうのは基本的にそのままスルーしない方がまずいいですよと。特にそれが自分が使うだろうと思ったやつは特にそうです。で、そういうのは必ず、 フレーズカードで整理をしてくださいと。でフレーズカードを整理したら日本語見て答える練習、韓国語で言う練習をしばらくする。で空で言えるようになったら発音とかもチェックしてみてくださいね、あのアプリ使って。でそれで言えるようになったらそのチェックするのも結構時間かかるんだよね。でどんどんどんどんその間も新しいフレーズ作んなくちゃいけないんで、カードをですね。なんである程度もう言えるようになった場合はノートに移し替える。でそれでノートに移し替えたやつの復習に関しては基本的に音をベースに毎日毎日練習することで忘れていくっていうのを防ぐことができます。一番もったいないのは結局覚えていくか端から結局忘れてってる。今日新しい単語を勉強してる時にはもう 2,3 日前の単語は結局忘れて、単語の量は頭の中で増えてないとかっていうのが一番もったいないの でそういうちょっと工夫はいるかなとで思います。僕の場合はそういうふうにやってました。今日はそんな感じですかね。あと発音、まあ、全然これ関係ない話なんですけど、まあ、ここまで聞いてくださった方とちょっと雑談レベルで話をしたいのは、あんまり発音ってそんなに気にしなくていいっていうのが僕の基本的な考え方です。でというのも特に初めの方はですね、目標によって違うとは思うんですけど、確かに通訳レベルになってくると発音ってめちゃくちゃ重要だと思うんですよ。なんでかっていうと、相手がどんだけその聞き取りやすい、要はもうネイティブと同じレベルの発音をすることで相手がそのストレスなく通訳の内容、実際はその通訳してる人の話を理解できるっていうポイントで言うと発音めちゃくちゃ大事なんですけど、まだその韓国語を勉強し始めたばっかり、もしくは会話慣れしてない人、自分の思ったことを韓国語でポンって言う練習があんまり慣れてない人、いうちょっと拒否感がある人はあんまり発音は意識しなくて僕いいと思いますよ。でとりあえず勉強会とか来てくださってる方には毎回言ってますけど、とりあえずボールを投げる、自分が思った韓国語を間違えようが間違えまいがとりあえず投げるっていう習慣を身につけることのがめちゃくちゃ重要です。で投げていくこと、要は韓国語で喋ることに慣れてきたら、だんだんだんだんそのボールキャッチボールの飛距離、を伸ばすイメージ、ちっちゃい子でいきなり100すごい20メーターも離れてボール投げる人いないと思うんですよね。なのでちっちゃい子はやっぱりお父さんに対して近いとこからボールを投げるみたいな。である程度投げ慣れたら少しずつ距離を離す。で韓国語でこの距離を離すっていうのはその文章を長くしていくみたいな。例えば、おぬるパンモゴッソよ、モゴッソよみたいな感じでまず始めるわけですよね。で次に何よってことでパンモゴッソよなのかキムチチゲモゴッソよなのかって多分言うと思うんですよね。で次にじゃあオディソヌグランモルモゴッソよみたいな感じで多分話が少しずつ長くなってくると思うんですよね。どこで誰と、何を食べましたみたいな、そういうイメージで、とりあえず少なくとも今ぐらいの長さのフレーズ、オヌルハッキョエソチングランカッチキムチチゲルボゴッソよみたいなぐらいのレベルまで言えるようになるまでは発音はそんなに意識しなくていいと思います。少なくともでそれぐらいの長さのフレーズがだいたいバンバンバンバン言えるようになり始めた頃に発音とかはちょこっと気をつけるぐらいで、その基準としてはその、一応キャッチボールなんで相手がボールを取りやすく投げるっていうのがすごいポイントなんですよ。じゃないと相手からのボールが返ってこないんでね、要は会話が成り立たなくなるんで、向こう要は受け取る側聞き手が理解できないような発音はちょっと直した方がいいです。逆にある程度コミュニケーションが取れるレベルだったらもうそこまで別に意識しなくていいかなって感じですね。まあもちろん程度はあると思うんですよ。もうそれ人によってはすごい聞き取りづらい発音する人、例えば R がすごいなんか巻き時代になるとかね、例えばですね。あとは口をつぐまないといけないところを全然つぐんでないとか、まあそういうところは都度直すべきだとは思うんですけど、いきなり発音とかあと発音変化とかあるじゃないですか。あれからいきなり入るともう逆にちょっと考えちゃうんで、要はボール投げることが重要なのに考え込んで投げれなくなるんですよね、怖くなって。でもし下手にそこで変に先生とか韓国人からすげえ強制される発音のですね、強制をされた場合はちょっと萎縮しちゃうと思うんですよね。なんであんまりそういうちょっと発音から入るっていうよりもなんか楽しくとりあえずボールを 投げる、もうすごいなんかお父さんが子供に対してボールの投げ方からいきなり入ったらなんか子供多分楽しくないと思うんですよね。イメージとしてはそんな感じで、とりあえず投げる、ある程度投げれるようになってからお父さんがもっとこういう風に手はもうちょっと上にして投げた方がいいよとか、うちは父が地元 の野球のソフトボールのコーチやってたんで、ちょっと野球の話をよくしますけど、でまあそういう感じの方がいいのかなと思ってます。で前の音声でも多分お話ししたと思いますけど、やっぱその楽しいことを、その楽しいっていう気持ちが絶対その勉強が続く原動力になると思うんですよね。で正直外国語の勉強なんて楽しいことばっかりじゃないと思うんですよ。例えばやっぱり自分で一人で勉強しなくちゃいけない時もあるし、思った以上に喋れない時もあるだろうし、伝わるだろうと思って勇気を持って言ったら全然伝わらなかったとか、まあ、誤解を生んだとかいろいろとやっぱりその大変、少し我慢しなくちゃいけない時ってのは絶対あるとは思うんですけど、そういうのを乗り越えられるのは基本的にその自分が好きっていう気持ちだと僕は思ってます。で特に英語と違って韓国語の場合は誰かに強制されて勉強してる人っていうのは少ないと思うんですよね。てかほとんどいないと思うんですよ。英語は試験とか受けなくちゃいけないとかで強制的に勉強してますけど、誰も韓国語の勉強を強制されてないと思うんですね。ほぼほぼであれば、その時勉強し始めた気持ち、ドラマが好きだ、俳優さんが好きだ、アーティストが好きだとか何でもいいと思うんですよ。でそういうのをすごい大切にして、でそういうところをどうやって自分の勉強に絡めさせていけるのかっていうのはすごい意識したら、比較的その勉強してない韓国語の学びっていうのができるんじゃないのかなと思います。はい、ちょっとまたいつも通り取り留めのない話だったんですけど、どこか一つでも今韓国語の勉強で悩んでる人の、まあ、お手伝いはてか手助けっていうほどのことではないとは思うんですけど、少しはちょっと役に立てることになればなと思って、ちょっとまた音声上げてみました。何かまた勉強でわからないことがあったらメールかなんかで言っていただければ、なるべく返信して、音声でもですね、まあ、もしくはメールで回答していきたいと思っているので、よろしくお願いします。はい、今日は以上です。最後までご清聴いただきありがとうございました。